とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
図書館に返さなくちゃいけない本が今5冊ありますが、まだ1冊も読めてません。どうしよう。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこで30分分読むところから始める企画でございます。今回はですね、先週読み始めた山下ひろ子さんクロスの監督編なんですが、30分読書については、まあ、次回ね、2020年の読書を振り返るみたいな企画を来週やろうと思っておりますので、一旦、保留という形で、まあ、その次にはね、また新しく読む本決めてますので、それの紹介も後でしたいかなと思っております。ではですね、まず監督編からですね、山下ひろ子さんクロスの紹介をさせていただきたいと思います。まあざっくりですね、あらすじといいますか、内容が紹介されているのでちょっとお話します。私はどちらのせいでどんな立ち位置で彼を愛せばいいのだろう。警備会社で働く28歳の私は、結婚していながら関係を続けていた浮気相手とのいたずらをきっかけに女性層にのめり込む。ストッキングを履いたり、自らの手でメイクを施したりと、女性性に寄り添うような生活は私に新鮮な喜びと自由をもたらす。ある時、女の姿で現れたバーで竹雄と名乗る男に出会い、強烈に惹かれていくがというストーリーで、まあいわゆるその女性層をする人、そして、結婚しているんだけれども男性とも関係を持ったりとか、また別に浮気相手がいたりとかっていう、いろいろなタイプのこう関係性が描かれていく小説なんですけど、これはまあ政治に自分自身が本質的な意味で、まあ、男性なのか女性なのかとか、まあ、そこら辺すら曖昧であったりとか、あとは性的指向ですね、どういう人が好きなのかっていうところすらこう定まっていない人であるとか、まあ、女装をするっていう人の視点を知るっていう作品になっていると思っています。まあ、僕自身は政治人が男性で、性的指向が女性の一人として、なんか別の人の指向をこうインストールするような小説としてすごく楽しんで読みましたし、なんか勉強にもなるところもあったなと思っています。で、まあ、本作においては主人公のセクシュアリティみたいなものが最後までこう明示はされていないんですね。男性とも女性とも性行為に及ぶし、まあ、女装する自らを女性として見られることにも快感を持つみたいな、でも男性として女性を好きなところも見せるって、そこら辺がこう、まあ、自分自身を考えても、なんかそこって完全にこうパッキリと割れるようなものではないよねっていうのは、そうなんですが、それがまあ作品として表現されてるっていうのもすごいと思いましたし、あとなんかいろんな人との関係性があるんですね。妻とも会話、妻との関係性もそうだし、不倫をしている愛人との関係もそうだし、男の愛人みたいなものとの関係もそうだし、あとは職場が警備員なんですけど、そこの先輩、男性の先輩との関係性もそうだし、かつこう大学時代とか学生時代に、まあ、コミュニケーションを取っていた同級生との関係、それぞれの関係において、まあ、自分自身が全然違うというか、自分自身のを表す部分が違うっていう、まあ、それは誰しもその文人というか、いろんな要素がこう分かれていたりするっていうのはあると思うけど、それがまあ的確にこう表現されている小説だなと思ったりもしました。で、まあそのこの作品において、まあ、さっきはその性自認であるとか性的指向が定まっていない人の視点みたいなものをこうインストール作品する作品みたいな言い方しましたけど、なんかこの仮想的に周囲から女性そのものに、女性、いろんな女性いらっしゃいますけど、女性に向けられる視線みたいなものをとか、あとは態度ですね、みたいなものをこう仮想的にこう男性自身が知るというプロセスとかも描かれていて、前にこう、なんだろうな、女装して恵比寿の街並みを歩いてみてのレポートみたいなウェブ記事がバズったりしてましたけど、なんかそれは男性自身が普段街を歩いてる時と女性の扮して歩く時でだいぶ見られ方が違うみたいな表現がされてました。それが、まあ、わかるようなというか想像できるような書き方もされているなと思ったりもしました。で、あとはそうですね、女装をするっていう人、女装をするという行為に対するその社会的な視点というか、社会からのその、まあ、息苦しさですね、女装するという行為に対する息苦しさみたいなものにもこう目を向けることもできるような作品になっているかなと思ったりもしました。 で、まあ、これは、まあ、女装の話をしていたりとか、性自認の話をしていたりするんだけれども、なんか大きく見ると、その、自分自身っていうものと、他者から見た時の自分自身の、その、相違、なんか、自分自身っていうもののことについてはわからないけれども、他者から見た時の自分みたいなものに、なんか、どんどんそれを、主人公は目指していってしまうんだけれども、他者から求められる自分みたいなものに近づこうとしていってしまうんだけど、それをしていくことによって、まあ、崩壊が待っているというか、自分、まあ、その、自分自身をある種偽って作り上げてきた関係性の中でできてきた関係が、徐々にその、女装をするっていうことが自分自身に自然な行為になっていくにつれて、それが、虚構でできていた関係性がどんどん、崩れていく様とかを見ていると、なんか、もっと大きな意味合いにおいて、自分自身っていうもの、それと他者から見た自分っていうものっていうもののバランスをいかに取るかっていうことが、やっぱり大事というか、やっぱり、他者から求められるような自分自身に、自分になろうとしてしまうと、誰しもが同じような崩壊を招きうるよなってことをちょっと思わせるより、もっとなんか広い意味での、なんか、作品にもなっているかなと思ったりもしました。で、ラスト、その、とある登場人物のことが、まあ、最初からこれはどういう人なんだろう、どういうことなんだろうって、考えながら読み進めていくんですけど、最後の最後までそれはわからないんですね。それは他者のことっていうのは、やっぱり、わからないっていう本質的な、問いというか、そういうものだよっていう、その自分自身は分かってほしいと思うかもしれないけれども、他者のことなんて本質的には分からないんだよっていう、ことも示している作品だと思って、まあ、この、自分とは違うと思っていた人物について描いていた作品だと思っていたけれども、僕自身としては、そんなに遠く離れた話でもないんだなっていうことを、こう、改めて気づかされたような作品であったなと思ったりもしました。まあ、扱ってるテーマはね、その女装とか、性自認とか、性的指向とかのことを扱ってる作品だけど、もっと広い意味で捉えられる作品として、もう誰でもこう読んでみて、その視点を取り入れるというか、その考え方を一つ、手に入れるっていうことはすごく大事なことだと思いますので、ぜひぜひ皆さん読んでみるといいんじゃないでしょうか。はい。そんな感じです。なんか質問ありますか？
オレンジさんさ、
へい、
なんか食べた今。
飲んだ。
興奮するっていうことをさ、どれぐらいこう、うん、客観的に把握してます？
興奮する。
そう。
興奮する、すごい曖昧な意味合いでの興奮ってことですか？うん、特定のものというか。
まあ、何でもいいんですよ。
興奺することにするけど、まあまあ、感情が湧き上がってるというか、テンションが上がってるとかっていう時に、あ、興奮してるなって思うんじゃないですか。
興奮ってさ、まあ、いろいろあると思う、うん、まあ、いや、興奮をコントロールできているかなっていう話なんですよ。
まあ、逆に、だから興奮をコントロールできていない状態っていうのは、例えば、なんかケーキを見てテンションが上がった時にこうむさぼりつくようなことっていうことだとするならば、そういう行為にはいかないので、うん、まあ抑えられてるかなと思いますけど。
あ、じゃあコントロールできてると思う？
まあ物事によるかなとは思いますけどね。
全部できてますか、うん、っていう話。
全部ではないと思いますけど、まあ、どこまで行ったらその興奮を抑えつけてるのかってラインはちょっと自分の中では測れてないですね。
抑えられてる方だと思ってるってことだね。つまり。
どちらかというと、そんな感じですかね。わかんないけど。
なんかこう、このね、まあ、性についての本、まあ、人の話とかを聞いてて思うのは、うん、この抑えられない自分の興奮するメモリみたいなものを、どう把握してるかっていうのが結構人と共有しにくいと思っていて。だってこう聞いても多分さ、オレンジさんはあんまりこう、興奮、いや、そんなコントロールできてますねって感覚にいるわけじゃん。で、俺も割と。
いや、だから分かんないっていう。
ああ。
そのラインが分かんないから。
ああ、
物差しが。
そう、分かんなくなってる時もあるってことね。
うん、そのだから興奮が抑えられないとどういう行為に及ぶのかっていうそのラインのどこまでがそれをしてないってことになるのかっていうのは分からない。
まあ、
う
ん、誰か好きな人ができてしまって、
うんうん、
その思いが止められないっていうのは興奮状態にあると言えるんじゃない？
っていうと止められるから抑えられてるのかな。だからケースバイケースの気もしますね、本当にね。その
あ止められ、うん、あ全部止められてた今まで。
全部止められてはいないパターンももちろんありますけど、それはでもなんだろう、告白したからっつってそれは止められてないという行為になるのかな。どうなんだ。
いやいや別にあの止められないことがいけないことだって言ってるわけじゃなくて、その、うん、まあ本の話に戻りますけど、つまり自分とは何者かっていうことを確認するときに、うんうん、自分がコントロールできる範囲のことは自分ではないのかもしれないなっていうふうに話聞いてて思ったんですよ。
自分がコントロールできる範囲は自分ではない。なるほど。
うんうん、自分がもうどうしようもなくなっている状態、まあそれをさっき興奮と言ったんですけど、興奮状態にある時の自分が、うんうん、まあまさに自分という言い方も、まあできるのかなとも思ったりして。
はぁ。
だから性自認ってすごく難しいと思うんです。うんうん、つまり、
うんうん、
私がこう思ってるからこうだという言い方も正しいかどうかもわからないけど、でも他人に決められるものでもないみたいなところがあって、
うんうん、
だからそれって、なんていうか、まあだから興奮って言い方ぐらいしかなんか思いつかないんだけど、まあそれすら違うかもしれないとかね。
興奮状態だとそう、なんか思考が正常でない気がしていて、うん、僕は一番適切に自分自身を表現できるとするならば、うん、やっぱ文章化する表現だと思うんですよ。まあもちろんこういう音声もそうだけど、
うん、
うん、その興奮の一だけど、こう正常になった時の考えも踏まえて調整するみたいなところが、
うん、
なんか一番正直なことなん、もちろんいくらでも嘘はつけるんですけどね、それにおいては。
うん、まあ、うん、これはちょっと短く話は収まらないと思うんですけど、なんかこう、うんうん、まあ、興奮という言い方にあえてすれば、自分とは何者かっていうことをやっぱ他人に関わりながら考えるしかないのかなっていうのが、まあこの物語にきっとつながっていく一つの結論なのかなと思うんですよね。なんかわかんないんだけど、だからちょっとそういう自分ができてることできてないことをちょっと見直したくなる、そんな話でしたね。
そうですね、うん、そのライン、そうですね、まさしく、うんうん、ほい。じゃあ、まあ、30分読書はさっきも言った通り、次回は、2020年の読書を振り返るということで、う
ん、ここで喋ってもらってもいいよ。
何を？
ん？次回読むやつ。そうしたら2週間余裕ができる。
いや、まあ、扱う作品としては、うん、再来週か。再来週の監督編で、違うか。来週30分読書編でやって、再来週監督編でやるのが、招待という作品で砂川文治さんという方が書かれていて、文芸春秋から、あと、刊行予定。今もうすでに、文芸誌の、なんだっけ、文学会。2020年9月号には掲載をされている作品でございます。
ほやほやだね。
ということ今年の芥川賞の候補作にもなっている作品、元自衛官の新鋭作家が日本人の未だ知らない戦場のリアルを描き切った衝撃作ということで、うん、読む予定ではいますって感じかな、
うん、いやもしね、よろしければ年末年始ですから読んでいただいて同じ、うん、本の感想をねちょっと聞いていただくというのもタイミングがいいかもしれない。
そうですね、まあ、芥川賞作もすでに、うん、遠野遥さんじゃねえや、宇佐美凜さんの星もゆとか、いくつかもうすでに読んでるものがあるので、その中から、あとの、そっか、そうですね、いくつか読んでるのあるので、次回のこう、なんだ、芥川賞発表までに一通り読んでなんか納得感得たいなと思っているので、ちょっと頑張ろうと思っております。
う
ん、では、ポンさん、3分読書お願いします。
はい。3分間で本をきっかけに思ったことを話すという3分読書でございます。基本的には私の、うちの書棚にある本か、最近の図書館で借りた本などを紹介しているわけですけれども、まあ、年末年始ですから、 つもとちょっと違うゆっくりと時間をかけて、そして、積読してしまった本を読んでみたいなというふうに思っている人も、まあ、割と少なくないのかなと思うんですけど、いろいろ悩んだんですが、ビュルガーのホラ吹き男爵の冒険をちょっと今回読んでみようと思ってます。これ読んでないです。だからね、詰まるところ。で、なんか、挿絵がすごく可愛いのとですね、ホラ吹き男爵っていうぐらいですから、多分嘘ついてるんでしょう。嘘ついてるやつの冒険談っていうのは、なんか、すごい、いいなって思うんだけど、なかなか真似できないんで、ちょっとこれを読んで、来年、2021年は嘘をつけるような人になりたいと。そういう目標で頑張っていきたいというふうに思ってますね。はい、以上です。
なるほど。
なるほど。ダブルパチンコみたいな感じですけどね。はい。
はい。
いつもこのつなぎがやや気になるところですけども、読書ニ
ュース。いや、まあ、このまま、
はい、ということで、はい、読書に関わるニュースをご紹介しております。2020年も12月、でございます。いっぱいね、本にまつわるニュースが今年もありました。まあでも一番大きかったのは、鬼滅の刃がめちゃくちゃ売れたっていうあたりじゃないかなと思うんですけど、ちょっとまあ、ざっと1年を、めくるような感じで上がってたので、ちょっとこういうニュース。鬼滅の刃大ヒットだけじゃない2020出版業界を揺るがした5大ニュースということで、まあやっぱり大きかったのは新型コロナウイルス感染症の流行ということで、例えば全部書店が自粛をした。まあよく考えたら書店を、
はい。してたんですね。あんまりピンときてなかったです。書店が営業自粛してたんですね。
みたいですよ。まあ、みたいですよっていうとなんだけど、まあ、そもそも書店になかなかね、行く機会が減ってしまったという中で、まあ、ほとんど喋るような場所でもないとは思うんですけど、そういうことが上がったり。あと、それから、ネット書店の物流が停滞したというのもあったそうですよ。
それはなんか、記憶ありますね。届くのが遅いな、みたいな。
さらに、これも僕知らなかったんですけど、アマゾンの返本がひどいと話題になったそうですよ。なんかその、多分倉庫の積み方というか、段ボールの角を荷物使ってみたいな、そういうのがあった
そうなんですね。
今、出版業界でアマゾンの存在感ってすごく大きいですから、まあそういうこと丁寧にしてくれないとな、というのは思いますよね。そして出版業界ではですね、総額表示義務化というのが、まあ問題となってまして、で、これに関しては、消費税の総額表示の対応ということが、書店協会とか、雑誌協会とかで、なんか総額表示に関するガイドラインっていうのをなんか発表されたりしてます。で、それをよくよく読むと、なんか非常に悔しいというか、我々はこういうふうに訴えているんだけれども、でもまあ進んだら致し方ないんで、こういうふうな対応していきましょうみたいな感じで、なんかスリップに、金額、税込みの、まあ、つまり、税込みの価格の方をメインに書いて、カッコ書きで本体プラス税みたいな書き方にしなくちゃいけないっていうふうなことが、まあ、義務化されていくということなので、まあ、それをスリップとかカバーとか、帯とかで対応できますよみたいなことが、対応としては書かれてました。
あ、この前ツイッターだと、なんか、消費税 8% の場合、10% の場合みたいに全部の価格が書いてる本っていうのが話題になってましたね。結構前のやつですけど。
もうそれで裏表紙締めてやってもいいよね。全部ずら
ーっと。それが皮肉なのは 8% 以下かな、あれ 5% 以下かな、みたいになることは想定されてないんで、3% とかになったらもう対応できないっていうね。皮肉だなって、まあ、
なんかね、
そんなことならないと思ってるんだろうなみたいな。
声明のところには、軽減税率を求めますなんてことも書いてありまして。まあね、なかなかどれがベストなのか、こう、単純に軽減税率だけがいけないとかっていうふうな言い方もなんだとは思うんですけど、なかなかこの辺こう、安易な政治闘争に結びついちゃうところがあるからややこしいですけど、まあシンプルにね、古い本とかね、歴史が本ってありますから、価格表示はちょっと気になるところですよね。はい。そして、東波日版が物流協業を開始ということで、まあ、なんか物流業界もどんどん変わっていく。まあね、その、ヤマトとか、物流の人たちは大変だとか、なかなか人手が足りないみたいな状況の中で、こういうふうな話も出てきているとか。 まあそんなところですね。まあちょっとこれは業界の話なので、まあちょっと直接我々に関係ない面もあったりするんですけど、まあ、なんていうか出版もね、コロナの影響も受けないわけでもないとか、それこそ書店ね、リアル書店がどうなっていくかとかちょっと心配だなって思いますが、
うん、
まあ、ついでに言うと図書館もちょっとやばくて、なんかネット送信案ってのが出てんだよね、うん、最近。
送信？
インターネット上で本を読めるようにしましょうと。図書館の本を。
電子書籍ってこと？
電子書籍という風な、まあ、ことに近いといえばそうですけど、図書館に入っている本を、電子書籍化、直接するのかちょっと何とも言えないとこなんですけど、その電子的に本を読むことができるようになるということです。そうすると、例えばこれ、じゃ出版社はどう考えたらいいのみたいな。今までは電子書籍化を自分たちでやって販売するってことをしてましたけど、図書館がもしそれをやってしまったら、万が一もう、ね、だって今さ、例えば村上春樹の本とか何十冊とか図書館に入ってたりするわけ。それはその本を借りたい人がいるっていうことだと思いますけど、でもそれって単純に考えて変な話ではあるんだよね。こう、なんか、図書館的な本質ではない感じっていうか、まあ、買えばいいじゃんみたいなことでもあったり、まあちょっとそこははっきり僕も言えないところなんですけど、うん、まあだから図書館の役割だとかってことをちょっと考え直すようなデジタル化の波を受けてこういうふうな変な話も出てたりするんですけど、図書館っていうのももしかしたら変わっていくみたいなところもあって、まあ作品そのものとは直接関係ない面もありますけど、本周辺のことはなんかコロナでも結構変わっていくのかななんて思っているので、来年はね、ちょっとまた大きな変化があるのかななんてちょっと思ったりもしております。
うん、うん、
うん。はい。ということで。
はい。ありがとうございます。はい、では、
本当のニュースみたいな感じだけど、もう別にニュースじゃないですからね。読み上げてるだけですからね。
うん、うん。はい、30分読書以上でございます、はい、今回はですね、うん、山下ひろかさんクロスの監読編、そして、3分読書でね、今回ポンさん紹介したのは何でしたっけ、
はい、ホラ吹き男爵の冒険、
はい、を紹介させていただきました。次回はですね、2020年読書を振り返るということで、オレンジ1本それぞれね、読んだ本について振り返っていきたいなと思っております。お相手はオレンジと、
皆さんどんな本をお読みですか。おやすみなさい。メリークリスマス。トンでした。
タネラジ、また。